マイクロソフトの製品や技術を楽しく分かりやすくお話しするポッドキャスト番組、ウッドストリームのデジタル生活です。第423回目の配信になります。お届けしますのは木澤です。よろしくお願いします。はい、第423回目になります。この配信はクラウドファンディングキャンファイアのファンクラブにより皆様のご支援をいただいて配信しております。今回も安成さん、東さんはじめ合計12名の方にご支援をいただいております。ありがとうございます。ご支援の内容に関しましては、この番組のウェブサイト windows-podcast.com でご案内しております。もしご協力いただけるでしたらよろしくお願いいたします。またチャットサイト discord にサーバーを開設しております。この番組のですね、コミュニケーションの場として使っていただければなと思っております。またこの discord のサーバーはポッドキャスト番組電気屋ウォーカーと共同運用しております。コーヒーさんやタイジ君とかですね、皆さんとお話をしてますので、ぜひ皆さん参加してみてください。 URL は番組のウェブサイトにリンクが貼っております。ぜひそちらから参加していただければと思います。ということで、今日は3月3日ですね。先週言いましたように、3月の1日にですね、カメラと写真の展示会 CP プラス、これ今横浜で行われております。こちらに行ってきました。詳しい話はですね、今回しようかなと思ってたんですが、実は明日もう一回行ってきます。今日3月4日明日までやってまして、この4日間やってるんですけど、ちょっとね、ドリキンさんがこちら来られてるってことで、ちょっとお会いできればな、というのもあるのと、もう一回復習でもう一回行ってこうかなというところがありまして、明日もう一回行ってきますんで、その後にですね、来週にでもね、お話をしたいと思います。まあ、カメラの話をするんで、番外編みたいな形になると思いますが、そちら詳しくはですね、あんま詳しくないかもしれませんけど、来週お話したいと思います。実際行ったんですが、今回ね、ちょっとすごかったっていうのはあれですけど、私今回一般入場じゃなく、プレスとして入りました。報道関係者っていうね、名札をもらいまして、これで初日の午前中はですね、報道関係者だけで、一般入場午後からなんですね、3月1日の初日なんですけど、午前中からもう朝一から入れまして、いろいろ見てきました。で、なんでお前プレスなんだっていうと、実はこういうポッドキャストを配信しているという報道関係ですということで、入場させてもらいまして、で、パシフィックカマの横の会議センターにですね、プレスルームがありまして、そこ行って入れてもらって、このプレスの名札をもらいまして、首からぶら下げてですね、とりあえず、早速いつものドヤ顔ですね、写真撮って、みんなに見せてですね。そんなことやってたんですが、実際行ったらやっぱりプレスセンターの中ってもう本当に専門の方多くてですね。専門の方ばっかりなんですけども。あとは、もうちょっと私の知ってる方も何人かお会いできまして、木澤さん来てるんだって言われましてね。行きました。で、同様にですね、なんか聞いた話だと、ワンボタンの上井先生もプレスで入ったことがあるのか、今年入ってたのかわかんないんですけど、そういう話も聞いてて、木澤さん行けんじゃないですかっていうか、行けますよっつって、結構周りの方からですね、教えてもらいまして、行ってきました。当然それで入った以上はですね、どっかなんかレポートしたいなと思うんですが、それで、一緒に行った時にユーマグっていう、東京多摩にあります、Mac のユーザーズグループがあるんですが、そちらのですね、菊池先生という、私にいろいろ Mac を教えていただいたりですね、写真のことを教えていただいたりする、非常に写真に詳しい方がおられまして、じゃあ木澤さん、マイクロソフトブースの前で待ち合わせしましょうと一緒に会って、結局ね、その日一日案内してくれました。いや、非常に詳しくてですね、もう本当に勉強させてもらいました。本当にありがとうございます。面白かったのが、その菊池さんと一緒に行くと、説明員が目の前にいるんですけど、菊池さんが全部説明したんですね、私に。で、説明員も苦笑いして、おっしゃる通りでございますっていうところがあってですね。非常に私にもわかりやすく説明してもらいまして。逆に、お前そんなことも知らないのかって呆れてたところもあったんですが、いろいろと面白い話もありましたね。 まあ、その話もね、ちょっと来週したいなと思っております。というわけで、次期主力デジタルカメラは大体絞れてきました。今2機種まで絞ってます。というところで、ひょっとしたら、今ビッグカメラ60回バレーまでクレジット無金利キャンペーンやってるんで、どうしようかな、というところです。まあ、石見渡吉さんがね、パナソニックの GH5 を持ってまして、ジンバルつけてっていう、かなり強力な装備でして、喋ってるし、どんどん私の欲しいカメラのグレードが上がっていくんですよね。はじめ、OMD の EM10 でいいですよって言ったと思うが、木澤さん、レンズはいいやつしなきゃダメだよね、とかね。ボディはこれだよねって話をしてて。まあ結構面白い話がありましたんで。まあちょっと、それも検討中です。はい。あとね、マイクロソフトブースも、出してました。マイクロソフトは、やっぱりサーフェススタジオ、サーフェスプロ、そしてサーフェスブック2ですね。サーフェスブック2は、面白かったですね。置き方が普通のノートパソコンの置き方もしてたんですけど、キーボード裏側に持っていく L 字の形で置いてみたりとか、珍しくですね、キーボード外した状態のタブレット状態で置いて展示してあったりとか、まあ、そのもね、ありました。あと、プレシジョンマウスか。あれを初めて見ましたね。あれ良かったですね、触ってみて。って話しちゃうとなんか CP プラスの話しちゃいそうなんで、まあ、それは次回ということで。あ、ごめんなさい。じゃあ、ちょっともう一個、前置きで申し訳ないんですけど、私の iPhone、iPhone 6で、もう2年半使ってるんですけど、まあ、家でね、契約してるんで、まあ、奥さんと同じタイミングで切り替えようって言ってて、うちの奥さんね、まだ買い替えなくていいと。私はもうそろそろ8か10にしようかな、したいなと思ってたんですけど、できないのは私8プラスにしたいなと思ってたんですけど、まだいいよねっていうことで、当分良さそうな話になっちゃって、なっちゃったんで、電池の交換をしてきました。ちょっと前話したかと思うんですが、私の iPhone 6すごく遅くなってですね、例えば写真に関しても起動すると数秒間立ち上がらないんですよ。で、いろんなアプリもなんか秒単位で待たされちゃうって感じで、本当に10秒とかそんぐらい待たされちゃう感じがして、あとタップしても反応しないっていうか、反応が随分経ってから遅れてやってくるとかですね。全体的になんか処理速度も遅くなってしまってる感じがあって。で、まあ前から話ありますよね。バッテリーが下手ってると安全サイドに倒して落ちてしまうっていうのを防ぐためにわざと性能を落としてるっていう仕組みを入れているっていうことで、それを聞いてたんで、バッテリーを交換して新品にすれば、このパフォーマンスの低下は避けられる、治るんじゃないかというふうには思っていました。思ってる一方、いや、あれはあんまり関係ないよって話も聞くし、バッテリーの減り方っていうのを私見るソフトが、アプリがあったんで、それ見てみたんですけど、94%、あ、違う、88% って出てくるんですね。これが 50% 台だったらなんかわかる気がするんだけど、まだいけるって気がしてて。で、CPU のクロックも、表示してるクロックより低いクロックで出てたら、まあ、1.4GHz なんですけど、それ低いクロックで表示されたら、これスピード低下になってるよっていうことだっていうのを教えてもらってですね、これなんてアプリだったかな。iPhone アプリのリラムデバイスインフォっていう、これフリーの、ものなんですが、これで見ても全然数字上落ちてるに見えてなかったんですね。で、まあ、今ですと3240円でしたっけ？それで交換できるってことで、近くにApple Store とかないんで、Apple の正規代理店ということで、横浜の近くにですね、まあ、いくつかありまして、で、しばらく予約取れなかったんですけど、たまたまですね、開いたら、空いてたんですね。本当にぼーっとしてるとですね、申し込むともう終了しましたって言ってるくらい、本当に時間が、空きが少なくて、これね、銀座のアップルストアとか行くと、結構時間余裕なんですけど、横浜なんてね、1週間に1個空いてるかどうかなんですね。で、たまたまそこを狙い撃ちでできて、その CP プラス行った日の夕方17時に予約が取れました。で、CP プラスの会場の近くなんで、 そのお店がですね。ちょっと行ってきました。で、どうなったかっていうと、電池交換をするってところで見ると、やっぱりヘタリから言うと、何パーセントとか言わなかったけど、アップルの推奨する電池を交換しなきゃいけない減り、いけないような減り方はしていませんと。ただし、自由放電の回数がかなりやってるんで、これ、限界値に近くなってますと。いうことで、やっぱり交換はされた方がいいですねって話になりました。で、スピードが遅くなるって話聞いたんですけど、ちょっとお店のお姉さんも、いや、ちょっとそれなんともわかりませんってことで、あ、わかりました。それはもう了承してますから。まあ、とりあえずお願いしますってことで。お願いしました。でも15分ぐらいでね、やってもらいまして。で、結論から言うと、早くなりましたね。早くなったっていうか、すごい遅くなったのが元に戻ったっていう感じです。例えば写真のアプリとかも、写真のアイコンをタップしてから数秒間、下手すると10秒ぐらい待ってたんですけど、パッと立ったらパッと立ち上がるっていう形で、昔のあの、買った時の iPhone みたいなスピードになったなっていう感じがしてます。で、アプリの起動もそこそこ早くなったんですよね。前すごく待たされるなっていうのが、それがなくなったんで、早くなりましたし、あと文字入力も時々こう引っかかってたんですね。で、たまたまそれタップできてないのか、なんか液晶のタッチの仕方が悪いのかなと思ってたんですけど、そうじゃなくて、ただやっぱり遅かっただけで、すごく快適に入力ができるようになりました。ていうか、それがやっぱり快適に入力できる元の状態に戻ったって感じですね。ですから私の場合は、バッテリーが下手ってるのを交換したことによって改善されました。ですから、今3000円なんで予約取るのが大変なんですけど、遅いなと思ってて、どうなんだろうと思ってる方はですね、すべてに当てはまるとは思えないんですが、結構いけるっていうことだけね、ちょっとね、お知らせしておきたいなと思っています。まあそんなことで、私の iPhone 復活しましたんで。うん、ね、Android の端末買っちゃおうかなと思う、てか買おう金ねえだろっていう話があるんですけど、欲しいなと思ってたんですけどね。ファーウェイの P10 ライトかな。2万7000円ぐらいなんで。いや、それでもかなり厳しいんで、結局は買えないだろうなと思ってたんですけど。このぐらいだったら、で、お店の人の評判も良かったですしね。まあ、当分機種変更できないなら、これで買っちゃおうかなと思ってたんですけど、まあ、その必要もなくですね、引き続き使うということができました。まあ、それにもまして、ニュアンスでの Windows 10モバイル版の方が快適だったりしたりするんですけども、まあ、ちょっと二大体制でね、使っていこうかなと思っています。というわけで、多分前置きの方が長くなっちゃったんじゃないかと思うんですが、ちょっと今日の本題をお話ししたいと思います。Microsoft Edge、これの iOS 版がついにリリースとなりました。この話をしたいと思います。Microsoft Edge なんですが、iOS 版と Android 版が出ましたっていうのは、去年の10月か11月頃にですね、もう Microsoft が発表して、私もこの番組の中でもお話したんですが、その時ね、まだ日本語版が出てなかったんですね。で、つい先日から2月の22日ぐらいだったと思うんですが、iPhone 版の、つまり iOS 版の Microsoft Edge、Web ブラウザの Microsoft Edge がリリースになりました。App Store からです。iPhone のね、App Store から、Edge って言って検索かけると、Microsoft Edge って候補が出てきますので、それをタップしていただければ、ダウンロードする画面に出てきます。もう今すでにですね、iOS、iPhone とかで、ダウンロードできますので、まあこれ聞きながらぜひちょっとインストールもしていただければなと思うんですが、このiOS 版の Microsoft Edge、これ、ブラウザのエンジンとしてはですね、Microsoft Edge っていうのは Windows 10だと Edge HTML というエンジンを使っています。ちなみにまだ企業とかでも使っている方多いと思うんですが、インターネットエクスプローラーはトライデントということで、まあ、Edge HTML を使ってたんですが、iOS 版に関しては WebKit、つまり Safari と同じ WebKit を使っています。ですから、ブラウザーの動きとしてはですね、Safari です。もちろん、この WebKit ってオープンソースで、Microsoft も結構ね、協力してるんですね。 あるマイクロソフトの方言ってましたけど、ウェブキットのバグがあったんだけど、アップルが直さないから俺たちが直してやったとかね、そんな話も聞いたことありまして、まあ、それだけこう皆さんのこう協力関係であってやってますんで。で、そのマイクロソフトエッジなんですが、まあ、アプリダウンロードしますと、まずマイクロソフトアカウント、これいいですかって聞いてきます。すでに iPhone で使ってるマイクロソフトアカウントっていうのを拾ってきてですね、これ使うけどいいよねっていうことで、私のマイクロソフトアカウントが表示されます。で、その次に、じゃあログインしてくださいって、パスワード入れてくださいって言って、マイクロソフトアカウントのパスワードを入れると、エッジが使えるようになります。で、起動するとですね、まず、今、マイクロソフトアカウントで使ってるブックマークとか、すべて引き継がれます。だから、もうお気に入りっていうかね、開くと、デスクトップ版のマイクロソフトエッジにしても、Windows 10 Mobile 版にしてもそうなんですが、とにかく自分のマイクロソフトアカウントに紐づいているお気に入りの情報とかが全部同期されます。だからもうすぐ使えるようになってるんですね。で、やっぱり動きとしては、まあ、中身はサファリだって言ったんですけども、ユーザーインターフェースもマイクロソフトエッジに近い形になってるんで、なんかまあ慣れてるっていうかね、まあ、iPhone 版ってなるとやっぱ画面はやっぱり違うんですけども、あ、このアイコンはこういう意味だなとか言っていじるとですね、普段 Edge を使ってる私からすると結構親しみやすいユーザーインターフェースじゃないかなと思っています。で、特徴的なのが、これ画面の下の方にですね、リンクをさせるようなアイコンがあります。これ iPhone のスマートフォンの絵だと思うんですけど、それにこう外に出るような矢印のアイコンがあるんですが、これをタップするとですね、そのマイクロソフトアカウントに紐付けされている Windows デバイスの一覧が出てきます。まあ、この Windows デバイスの一覧っていうのはもう Windows 10のパソコンなんですね。例えば私の場合はデスクトップマシンであったり、Surface だったりっていうのがありまして、で、Surface とかデスクトップマシンってこう画面に表示されてくるんですね。マシン名が。で、例えば自分のデスクトップマシンをタップすると、今 iPhone 版の Edge で立ち上がっている Web の画面が、デスクトップ版のエッジでそのまま飛ばされて表示されます。まあ、そういったね、連携ができるようになっています。まあ、コンティニューム PC っていうことでね、まあ、すでにできる機能でもあるんですけども、これ Web ブラウザの中でそういうことができるようになっています。で、もちろんですね、飛ばした先のデバイスにエッジが立ち上がってなくてもですね、それを呼ばれた段階、飛ばされた段階でエッジを起動して Web の画面を表示するということをしています。また登録飽きて機種はあるんですけど、オフラインの状態、例えば電源を落としている状態とか、そういうことになっていると、グレー表示になって、一応選択はできないようになっています。選択する、しようとすると、その PC は利用できませんっていうメッセージが出てきます。あとですね、リンクを飛ばす画面がポップアップで出てくるんですが、その下にですね、後で続行っていうリンクがあります。これをタップすると、すぐには画面飛ばさないんですが、後で見れるようになってます。で、具体的にはですね、飛ばされた方のマイクロソフトのデバイスすべてのアクションセンターが Windows 10の画面の右下ですね、吹き出しのやつをクリックすると、上に今まで何がありましたってアクションセンターで出てくるんですが、その中で、電話から続行というところの下に Web の画面のページの一覧が出てきたり、します。これはですね、もしくは Continue from your home っていうタイトルで出てくる場合もあります。その下にですね、その飛ばされたリンクが表示されていて、それは後になって自分で開いてみることができるということもできます。これやっぱ便利ですね。こういう連携ができるっていうのはすごく便利じゃないかなと思ってます。まあ、Apple 同士でやるとですね、そこら辺はやっぱり便利に使えるわけなんですけども、iPhone とか Android とかいうメジャーなスマートフォンデバイスでメジャーなパソコン用 OS にデータを飛ばして連携ができるってことでですね、やっぱり用途としてはですね、一段とこう広がっていくんじゃないかなと思っています。使ってみてね、これ便利っていうふうに思いましたね。ね、iPhone でこうじゃーっと見てて、これちょっとでかい画面で開きたいなっていう時に、すぐ開けるんでね。いや、Mac 使えよっていう話はちょっと置いといて、Windows 10 デバイスですぐ見られますし。で、後で、 続行ってやってもらう、後でじゃあアクションセンター開いて見てみりゃいいとかね。で、アクションセンターの方になんか来てるよって通知で数字が出てる場合もあり、出てますんで、それちょっとクリックして、じゃない、タップして、あ、これはクリックか。してみて、続きを見ることもできますんで。まあ、そこら辺はちょっと便利に使えるんじゃないかなと思っています。で、他にもですね、Windows 版の Edge と同様にですね、テーマが選べて、ダークカラーにして、まあ、バックを黒を基調としたメニュー表示とかすることもできます。で、検索エンジンなんですけども、これデフォルトは Bing なんですが、Google にも変更できるようになっています。この設定する画面があって、検索エンジンっていうのがありますね。そこを選んでいくと、最初は Bing になってるんですけど、その下にさらに選ぶとですね、Google って出てきますね。Google 名方はそっちを選んでもらうということになります。で、もちろん従来通り他の iOS アプリと同様にですね、共有機能っていうことで、上に向かい矢印のアイコンがありますね。それをタップすると、Twitter だとか Facebook だとかメールで送るとかですね、そういった方に共有するように飛ばすこともできます。ということで、だからiOS 版の Microsoft Edge を普通に使ってても、まあ、Safari を使うのと同様にですね、便利に使えますので、どうかな、どっち使うかな、多分デフォルトがね、サファリになってるんで、もう iPhone のトップ画面のサファリをエッジにしてしまうかっていうのもあるんですけども、まあそれちょっと好みでね、設定していただければなと思っております。私はちょっとしばらくエッジまた使ってみて、まあどっちがいいかなっていう方、やっぱり慣れがありますからね、までのね、見て、ちょっと使い分けてみたいなと、そういうふうに思っております。はい、以上、iOS 版の Microsoft Edge のお話をさせていただきました。はい、第423回は iOS 版の Microsoft Edge のお話をさせていただきました。まあ、iPhone の電池交換の話をしたんで、結構今回 iPhone ネタだった気がするんですが、あ、その前にちょっと CP プラスの話をちょっとしすぎちゃったのかなと思うんですけども、最近やっぱりこうニュース関係多くてですね、本当にこの番組的にはありがたい話で、ARM 版の Windows 10マシン、HP からついに発売になりましてね、日本じゃ例によってまだなんですけども、その話もしたいなとは思っています。実は先週のうちにですね、先週何話したんだっけ？先週は Surface Book と Surface Pro LTE Advance の日本発売の話をしたんですけども、そのニュースと iPhone 版の Microsoft Edge の話と HP から ARM 版の Windows 10マシン発売っていうね、お話が3つ来てて、まあどれにしようって言ってるんで、まあ順番に話していっている感じなんですが、ちょっとデバイス関係ここに出て、ここに来てですね、いろいろ出てますね。やっぱちょっとあと残念なのが、今スペインのバルセロナで、MWC、モバイルワールドコングレスっていうのをやってまして、トリニティの星川さんね、出かけられ、実際ブース出して、行かれたみたいなんですけど、もう帰ってくるとかな、今飛行機の写真が載ってましたけど、というところで、ただやっぱり残念なのが、やっぱり Windows Phone とか Windows 10 Mobile の話がね、やっぱもうこの段階じゃ、今までは出てたんですけどね、さすがにもうこの状況じゃ出ることもないんで、ちょっとそれが残念かなと思っています。なんかニュースあったんですかね？ちょっとそれは追ってもう一回調べてみたいなと思っています。そんなところで、まあ、とにかく今、先週からね、カメラって、そっちの話ばっかりで、もう今あれですね、バックスペース FM のグルドンの皆さんもすごいですね、カメラの話題で盛り上がってて。α7-3、見てきました。いやもう自分じゃあれどこがすごいのかわかんないくらいですね。ああ、こんなのいいな、欲しいな、つって、二十何万するんで。でもなんか私昔だったら独身貴族だったらですね、買ってましたね、あれ。うん。いや、その前に多分キャノンのEOS の2桁か1桁いかないと思うんですけどね。 6でマクソとかひょっとしたら買ってるかもしれませんけど。まあ、あそこのグレードまではとは思うんですが、ミラーレス一眼はかなり注目して、今回いろいろ見てきました。どうしようかな。とにかく今手元にあるカメラがね、iPhone と iPhone 6と、これソニーのサイバーショット、これだけなんで、やっぱりちょっと今まで通り使ってたデジカメ、一眼レフデジカメのクラスがないと、やっぱりいろいろ写真撮りたいんで、なんとかしたいなと思っています。まあそんなところで、金策含めてですね、いろいろ考えたいなと思っております。それと、今月のドットエンタロボ、3月24日土曜日開催予定です。今回ね、IoT 特集です。濃いですよ、中身。うん。今ね、登壇者を調整中なんですが、お二方決まってますけども、二人とも、いや、この二人をお願いして、さらに他にもっていうところで、多分今までに、あ、今までにないか。多分ね、すごい豪華な、豪華なっていうか非常に中身の濃いね、勉強会になるんじゃないかなと思ってますんで、ちょっとご期待いただければなと思っております。まあ、詳しくはまた追ってお話ししますが、3月24日、日本マイクロソフト品川本社で行いますんで、IoT 興味のある方、ぜひ、来ていただければなと思っております。はい、そういうことで、またいろいろネタを集めてお話したいと思います。またよろしくお願いします。